難しいと思う人。
はい。
Yep, life is hard ね。特に人間関係。
そう、でもね、その中に大切な情報が隠されてるんだよ。自分と向き合って、自分らしい人生を築いて、本当の幸せを見つけよう。
さあ、The Good Life Podcast を始めましょう。
Let's go! Woo!
Ow! 皆さん、こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
久しぶりですね。
いやー、時間が経つのは早いね。
早いですね。
うん。
エミ、この2週間どうでしたか？
うん。まあ、いいんじゃん。よかった気がする。
ああ、
うん、
よかった。
エリックは？
ああ、全部ダメだった。
あら、全部ダメだったの？
そう、人生意味はないんだ。
あれ？
会員になりたいんだ。
え？どうした？
まあ、実はそんなに悪くない。
え？
普通だった。
普通だった。あ、そうなの。
普通の2週間だった。忙しいけどね。
ああ、そうだね。忙しかったね。
うん。
うん。
でも、
うん、
さっきの、喋り方は、
はい。
何でしょうか、はい、エミ。
認知の歪みですか？
はい。
はい。
どれ？
前科。ちょっと待って。
まあ、いくつかはいけると思うけど。
そうだね。前科、無科、思考とか、一般化のしすぎとかかな？
といえば、今日のトピックは？
はい、今日のトピックは、なんか難しいことに聞こえるけど、認知の歪みっていうものを、話していきたいと思います。
どうして、
うん、
どうしてそんなトピックで話したいの？
いや、まあ、認知行動療法は、大学院の時に、勉強したことなんだけど、最近またちょっといろいろ読み始めてて、なんか、ああ、私もこういうことよくやってるなと思って、なんだろうな、よくうつとか不安とか心配とかって、なんて言うんだろう、この認知の歪みから来ることが多いので、
あ、
っていうか、まあ、そのパターンが見えてきたらもっと自分のことがわかるかなと思って、
あ、うん、そうか。
そう、だからポッドキャストでちょっと紹介したいなと思いました。
うん。
はい。まあ、認知の歪みって言って、なんか、
脳が歪んでるという意味か。
脳は歪んでません。考え方がちょっと歪んでるなって感じです。はい。そう、自分の考え方を、変えたら、気分は変わるっていうのは、まあ確かに本当だと思います。
まあ。
うん。まあ問題解決っていうわけではないけど、でも、なんて言うんだろうな。
メンタルヘルスに関して、
そう。
助かると。
そう。知っといた方が、知らないよりは、いいと思います。
そうですね。
そう。うん。
認知の歪みは、どこから来ますか？もともと、原因が。
まあ、原因はいろいろあると思うけど、うちはやっぱりその、もともとの親の関係とか家族の関係とかっていうのはすごい思うけれども、
うん、
まあなんかその、子供の時の傷とかトラウマとかから心を守るために、
うん、
うん、守るためっていうかな、そういうふうな考え方になっちゃうのかな、自然と、やっぱり。
うん。
うん、
まあ、この回、考え方はディフェンスになりますね。
そうだね。自分を守るための考え方だよね。
なんか、
う
ん、サバイバルするために、うん、このように考えれば、助かれるから、まあ、自然にこうに考えるようになりますけど、
うん、
危ない時な、危険な時に、助かるけど、普通の日常生活ではそんなに助からない。逆になんか、メンタルヘルス的に、ネギティブになりますね。
ああ、そうだね。まあ、その人間ってやっぱり何て言うんだ、
やっぱり将来は知らない時は怖いから。
ああ、そう、何が起こるか、
そう、何が起こるか分からない時は不安しますね。
そう、不安だから、だから絶対こうなるんだって、その悪い方向だとしてもこういうネガティブの方向に必ずなるんだとかって考えた方が、何て言うんだろうな、その何が起こるか分からないよりはいいんだと思う。脳がそっちの方を選ぶんだと思う。
うん、
言ってることわかる？
うん、分かってる分かってるよ。
うん、
さて、5つじゃなくて。
今日はダブル。 5 times 2 は 10! 今日は10あります。
じゃあ入りましょう。
はい、始めましょう。はい。ね、ちょっと結構学んだのが、時間が経ってるんで、私もちょっと今日おさらいしながら話したいと思います。
そう、一つ目は？
一つ目は、おぉ、漢字がやばいぞ。
うん。
前科、無科、思考。
どういう意味か？
All or nothing, thinking です。
あー、白か黒か。
そう、白黒で
考え。全部か何もないか。
そうそうそう。少しでもミスがあれば、もう完全な失敗って考えちゃうみたいな。
ああ、そういうことか。
うん、
例えば
仕事でミスを、小さなミスをしてしまったら、ああ、私はいつもこんなに、なんか失敗ばっかりする、ダメな人間だ、みたいな。
それか、デートに、デートに行くときに、まあ、振られたら、あ、僕は価値もない。これからずっと一人ぼっちになるとか、考えちゃうよね。
そうだね。
もちろん、そんなわけはないよね。
うん。
一人に振られたのは、そんな意味はない。
そうだね。
でも、そのように考えちゃうよね。人間がね。
そう、極端な。
そう。
考えてあった。白か黒。
うん。
ですね。はい。
はい、2番。
2番は、どうぞ。
はい。一般化のしすぎ。
一回でもミスしたら、それがいつも起こることって考えてしまうこと。
前とちょっと似てるね。
そう、全部結構似てるんだよね。ちょっと重なるところ、そう、重なるところがたくさんあると思う。
うん、
だから、
でも前よりこれはちょっとパターンと関わりますね。
そうだね。でもって、いつもとか、いつも私ってこうなんだよねとか、必ずこうなるとか、なんて言うんだろう。その絶対こうなるとか、そういうキーワードが出てくるから、これは見つけやすいと思う。その自分がそういうふうな考え方してるって。
そう、なんか、裏切られたら、あ、なんかみんな、信頼できないと思っちゃうとか、
うん、
そういうような。
そうだね。うんうん。
その極端的な、
そう、考え方、ね、そう、私は最後は絶対に裏切られるとか。そんなんかな、
はい。はい、3番目。
3番目は心のフィルターです。
メンタルフィルター。
メンタルフィルターです。
え、どういう意味ですか？
なんて言うんだろう。いいことを全く、その心にフィルターがかかって色眼鏡で見てしまって、そのいいことが全く入ってこないっていうか、見られないっていうか。
あ、ネギティブのことしか見えない。
そう、全くもしかしたら友達もいてちゃんと家族もいるかもしれないけれども、ああ、誰も私のこと好きじゃないし、誰も私のこと気にかけてくれてないし、私は一人ぼっちだ、みたいな感じで考える方が心のフィルターって言います。
それか、仕事で働いてる時に、
うん、
なんか 99% がうまくいったのに、
うん、
1% が、ネガティブなことだったら、
うん、
家に帰ると、その 1% しか考えない。
ああ、そうだね。
99% の無視して、1% に、なんか、それ、ずっと集中してしまうね。
そうそうそうそう、そう。
それがメンタルフィルターと思います、
ね。フィルターですね。メンタルフィルターがかかってるときは、感謝できることをちょっと考えてみたら。
そうそうそう。まあ、前のエピソードで、感謝の心について話したんだけど、
うん、
まあ、ぜひ、それも、聞いてみてください。
はい。聞いてみてください。
はい、4番目。
マイナスか思考。まあ、これは似てない？似てるよな。
なんか、前と、本当に似てる。
確かに似てる。けど、なんて言うんだろう。いいことを無視するんじゃなくて、例えばもしいいことが起こったとしても、例えば、なんて言うんだ？仕事のプロジェクトで成功したって言った、いうような例えでも、あ、でもこの成功したのは、
ただの運がいいだけですけど。
そうそうそうそうそうそう。だから、そう、運が良かっただけだとか、私は他の同僚が頑張ったからできたけど、
そう。
うん。本当だったらできなかった。私はただの、なんて言うんだ。うん。引き立て役だみたいな感じで見ちゃったりって感じかな。そうね、 うん。
はい。
はい。
5番目。
うん。結論への飛躍。
結論への飛躍。
飛躍。これ漢字読めなくてさっきググったもんね。そう、なんて言うんだろう。どのような出来事も、最後は必ず悪い風になってしまうって、もう決めつけちゃうんだよね。例えば根拠がないのに、もう必ずもう悪い方向に取ってしまう。例えば、その、心の読みすぎっていうのがあって、それは、相手が、自分に対して悪い反応を示したってもう決めつける。例えば、挨拶したんだけど、向こうが、もしかしたら聞こえなかったかもしれないのに、挨拶が返ってこなかったら、ああ、私のことが嫌いだからだ、とかって。だけど、実際はもしかしたら、その人は聞こえなかったかもしれないし、向こうも挨拶したかもしれないけど、声が小さすぎて聞こえなかったかもしれないし。
それか、まあ、似てる例だけど、
うん、
例えば、友達にテクストを送ったら、
うん、
返事が戻ってこない
時はね。ああ、LINE しても。
そう、LINE しても、なんか LINE が、なんか、読まれても、うん、その、
既読ついても。
既読ついても。
既読スルーされちゃった。
返事が戻ってこない時に、あ、その人は返事したくないとか、僕を、話したくないとか、
うん、
避けてるとか、避けてるとか、でもそのマイナスの、説明しか考えられないんですね。
そうだね。本当はもしかしたら仕事で忙しくて、返信できないかもしれないのに、ね、うん。
それか見て、ただ単に忘れてしまった。という可能性も高いし。
まあそういうのも、エリックはそれよくある。
やってしまいます。なんか、最近ね、メッセンジャーというアプリは、多くなってるのね。
どういうこと？
なんか、Facebook メッセンジャー、LINE、テキスト、WhatsApp とか、なんかアプリいくつかあるから、なんか、どこで誰がメッセージを送ったか忘れてしまうし、
なるほどね、
承知が消えてしまうとか、それもよくありますけど、
うんうんうん、
なんかみんなテキスト使えばいいじゃないか。
ああ、まあね、それはあるけど、でもお金がかかったりしない？そっちの方が。
でも LINE は最悪よね。
ああ、まあ LINE は LINE ですからね。
はい、では次へ。
はい、次。
あ、もう一つのポイントがあったんじゃないですか。
サブポイント。はい、先読みの誤り。まあそれはさっき私が言ってたみたいに必ず悪く終わるってもう決めつけてることだよね。
なんかこれがちょっと自分が占い師みたいなことですね。なんか自分は将来見える。
ああ、そうだね。で、その必ず物事は悪くなるって決めつけてると結構そうなっちゃう時があるからね。そう。私は嫌われるって考えてると。嫌われてる風に行動するから、結局嫌われちゃったりするしね。
そう。
確かに。はい。次、6番目。おう、拡大解釈と過小評価。これは、いいことをすんごく小さく評価して、悪いことをすんごく大きく評価することですね。
例えば？
例えば、私はいつも物忘れがひどくて何にも覚えられない。だけど、他にもいい長所があるかもしれないけど、誰かの誕生日には必ず覚えてるとか。だけど、普段物忘れがひどいから、そればっかり見ちゃって。でも、覚えてるものもあるのにって、その長所。まあ、いいサンプル。
で、同時に、他の人にはそんなに厳しくないでしょ？
そうだね。他の人には厳しくないけど、自分の欠点の時は、すごく厳しくなったりするな。まあ、感情的、次、もう行っちゃいますか。結構長いです。だから、7番目が、感情的な決めつけ。これは、うち結構してた気がする。なんか、特に高校生の時とか、大学の時とかは、自分が憂鬱な感情を持ってる時は、もう、 すごい憂鬱に感じてるっていうことは、うん、私の人生は今すごいダメなんだみたいな、
うん、
なんかそれが現実になるみたいな、
そう、
うん、
高校生の考え方ですね。
うん、そうですね。たまにまだやってしまうけど、
感情しか信じないですね。
ああ、そうだね。うんうん。
そう。なんか前のパードキャストは、どのぐらい感情が大切か、いつも言ってるけど、
うん、
なんかある時は、感情があるすぎて、うん、なんかちゃんと考えられないでしょ。
うん、ああ、まあそういう時もあるかもしれないね。うん、うんうん。はい。8番目。すべき思考。これは簡単ですね。何々しなきゃとか、何々すべきなのに、これじゃなきゃいけないとか、このすべきの考え方は、なんて言うんだろう。失敗しやすいよね。なんとかすべきだったら。だって完璧主義っぽくなってしまうから。
そう。
うん、
なんか、すべきという言い方、
うん、
すべきという、なんていうか、あの考え方、
うん、
はね、あの、面白いと思う。
なんで？
なんか、いろいろな、あの、原因があるから。
原因？
原因。なんか、文化にもあるし、
うん、
家族にもあるし、
うん、
仕事にもあるし、
うん、
なんか、いろいろなところから、あの、ルールを学んできて、
うん、
ずっと、あの、まあ、その時は、その時、その場のルールは、あの、役に立ったかもしれないけど、
うん、
今、その、過去のルールを、あの、守ってるけど、
うんうん、
今の状況に当てはまらないです。
そうだね。
例えば、なんか家族で、あの、食べてる時にテレビを見ちゃダメ。というルールを学んだら、
うん、
でも、一人暮らしの大人は、
うん、
あの、食べてる時にテレビを見ちゃダメと思ったら、
うん、
変じゃないですか。
ああ、まあそうだね。まあ多分その、どれだけ家庭が厳しかったかとか、そういうのも関係してると思うし。
家庭もある、文化もあると思う。
ああ、文化ももちろんあると思う。
なんか日本の文化、まあ特にいろいろなルールはありますね。
あるね。たくさんあるね。
なんかいつもすべき、それを、あの、すべきか、あの、まあ、義務か、義理は。
多いね。
うん、すごく多いし。
確かに。
あの、すごい過去の日本から、切ったルールだけど、
うん、
現在には当てはまらないですよね。
そうだね。まあこのすべきっていう考え方は、その罪の意識を持ちやすいって本当だと思う。それができなかったらすぐに。ね。
そう、それで失敗したら、あの、すべきことはできなかったら、
うん、
なんか自分がダメか、自分が罪のあるか、
うん、そうだね。
と考えてしまいますね、
うん。そうだね。はい、次行きましょうか。
はい。
次は、レッテル貼り。これは、あれですね。ラベルを貼るっていうのか、レッテル貼る。
レッテル。レッテルって A、B、C。
違います。それはレターです。
あ、外人のミスか。
はい。これは、あの、ラベルを貼るっていうか。
あ、別の言語か。
そうですね。
英語じゃない。
そう、例えば自分は私バカだからとか。これできないの私バカだからとか。
ああ。
うん。
そうか。
そうそうそう。
あの、バカか。
それか私は共依存の人だからとか。
そうそう、共依存とか、
うん、
あの、アル中の方とか。
そう、だから、私アル中だからとか。私できない人だから。っていうラベルを貼るのはね。
これは特に悪いと思う。なぜかと聞くと、
うん、
なんか、アイデンティティと関わりますね。
うん、そうだね。
なんかパターンだけじゃなくて、
うん、
あ、自分が基本的にこうだから。自分が基本的にアルチューだから、
うん。
自分が基本的にできない人だから。
うん、
と考えちゃうと、
うん、
なんか、
そこから
打ち破れないように
しよう。そうだね。行動がね、どんどん止まっていくよね。なんか、私はできない人だからって言ってやらないと本当にそれできなくなっちゃうし、うん、練習しないから。
うん。それから離れられないんですね。
うん。そうだね。
でも、できます。それは 10? 全部だったの？
いや、もう一個ある。
あ、もう一個？あ、ごめん。
もう一個あります。これ最後の一つ。10個目は、個人化。
個人化？
自分が全部責任取っちゃうっていうか、なんて言うんだろう。その自分に全く関係ないことでも、ああ、例えば、この、何か悪いことが起こったのは、私が何々をしなかったせいだ、とか、なんか全く関係ないこと。
ああ、今日も天気悪いから、俺のせいで。
そう。
と思っちゃう。
そ そう、極端な、例だけど、そんな感じです。家族が仲良くないのは私のせいだとか。
なんていうか、試合に行けなかったから、タイガースが負けたんだとか。
ああ。
とか考えるのもいい
よね。まあ、そうだね。極端だけど、そんな感じです。はい。まあ、でも、これで10個の、その認知の歪みだけど、いや、うちも結構これ知ってると思うよ。
あ、みんな知ってると思う。
みんな知ってると思う。うん、
そう。
なんか、もう一回こうやって読みながら、おお、気をつけなきゃなと思って、こういう考え方してるときは、あ、この歪んだ考え方してるってちょっと気づいただけでも、そこから抜け出すことができるかもしれないし、なので、もしその、今日話したことで気づくことがあったら、次、嫌な気持ちになってる時に自分の考え方をちょっと観察してみてください。
うん。ちょっと時間あるから、うん、3つの対処法を、話したいと思います。
うん。どうぞ。
はい。1つ目は、まあ、エミが言ったように意識する。
うん。
指摘しますね。その考えは、そのアイディアはどこから来ましたか？いつから考え始めましたか、
うん、
と指摘したらいいファーストステップだと思います、
うんうん、これどんな時にそういう考え方になるかとかね、うん、
Hey、 2番目は意図的に視点を変えてみます、
うん、
白か黒だけじゃなくてグレー真ん中をなんか意図的に見てみます、
うん、
データを探して何が真実かを、うん、意図的に考えます、
うんうん、
考えることですね、
うん、
で3番目はセラピーを、うん、受けます、
うん、そうだね、
カウンセラーを探してみて、まあ、ずっとカウンセラーに行けなくてもなんか 2,3,4 回でも、
うん、
ほとんどのネガティブ の、 考え方、
うん、
ネガティブのパターンを認めることができると思います、
うん、そうだね、いい対処法だと思います。はい、
はい
はい、はい、以上です。
以上です。
はい、皆さん今日も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。いつも評価、コメント、シェアしてくださって本当にありがとうございます。本当に助かります。
はい、皆さんの評価、ちょっとずつ増えてってくれて嬉しいね。
そうね。あと、まだホームページを見なかったら、ぜひ、tglp.jp を、行ってみてください。
うん、あ、そうです。
So, Good Direction Podcast のホームページがありますよ。
そう、うちらの顔写真見れるよね。うん、
それから、コンタクトもできますね。
はい。
あと、まあ、Facebook ページも、like をフォローしてください。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
さよなら。
バイバイ。